ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
さあ、毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所と題して、親子のことや教育のことをテーマにお送りしておりますが、先ほど先生とは睡眠のお話をしておりました。
そうですね。あとサプリメント
のね。サプリメントの話。
なんかそういう話をするとなんか年取ったなっていう絶対20代の時にはしなかったよなと、なんか岡さんと話をしながらなんか思った。あ、はい、なんか40代に突入したなという、
なかなか、地味深い時間でしたが、はい、先生は5時間睡眠がちょうどいいということで、ね、
そうですね、
人によってそれぞれ、ね、はい、違うということもありますんでね、はい、いやいや、こういう話も楽しかったんですが、はい、さあ今日のテーマはですね、子どものコンプレックスとの向き合い方、はい、こちらで教えていただきたいと思います、はい、まあ、夏休みにも入ってきましたし ね、お子さんが子どもと向き合う時間も多いと思うので、
はい、
まあ、でもコンプレックスっていうのは先生、やっぱ何歳になっても人と比べて劣等感を持ってしまったり、うんうん、ね、引き目感じてしまうことって、やっぱどうしてもこれはもうないわってない、うんうん、いうことないですよ。
そうですね。
ね、どんな風に向き合えばいいか教えてください。
はい、はい、そうですね。
まあ、そもそもあの、こう、子供たちがコンプレックスっていうのを持ち始める時期っていうのはあるんですか、うんうん、
これはまあお子さんによっても差があるかとは思いますが、うん、まあ、多くの場合言われているのはまあ10歳くらいからだと言われてて、やはりまあ、巣が終わる年齢ですよね。1つ2つって数えて10って巣がなくなるじゃないですか。
本当だ、
うん、これは私あの1つ壁があると思ってるんですよ。10歳の壁っていうのがですね。で、この大体10歳を境にですね、あの子供ってやっぱり付加価値によるこう評価基準、うん、っていうあり方がまあ中心になってくるわけですよ。うん、で10歳まではですね、うん、特にあの大人たちから、うん、こう体が大きくなったことをこう褒めてもらえることってすごくまあ多いと思うんですよね。うんうん、あんなちょっとみんな間に大きくなったなみたいなね。でもやっぱりこう10歳を境にですね、うん、まあ、そういった言葉ってこうだんだん減っていって、うん、まあ、代わりに勉強ができますよとか、スポーツができますよとかね、楽器できるよねみたいな、要はこう体以外のこう成長、うん、いわゆるこう付加価値を求められてくるのがやっぱ10歳ぐらいじゃないかなと思ってるんですよ。
周りも無意識だけど、
はい、で、うん、加えてですね、はい、特にこう小学校4年生ぐらいあたりから、まあ、例えば算数においてなんかでいくと、こう分数小数っていうですね、いわゆるこう概念の教育始まるんですよね。例えばこれまではこう1たす1は2みたいな、うん、要は目の前でこう見えるもの、はい、目で見えるものでイメージできてたものが、こう3分の1とか 0.1 とかですね、うんうん、こう頭の中でこう想像していかないと理解ができない、こういわゆるこう概念の教育が始まるんで、勉強のレベルがですね、すごく一段階こうポンと上がっていくんですよね。で、やはり10歳ぐらいから、うん、その勉強不振によってですね、不登校になるお子さんも少しずつまあ増えてくる年齢なんですけど、要はこう10歳を境にですね、こう外の世界と自分自身の内側の世界とのですね、境界とか比較とか、こうギャップをこう強く意識させられる環境が整っていくみたいなね。
自分でするよりも、どっちかというと周りの環境が
大きい、
うん、
周りとの、やっぱりこうそれを見せつけられるというか、見えてくるっていう。でさっき言ったように勉強も一段階上がっていくんで、うん、子供によってはそういう差も見えやすくなる年齢に突入してくるので、うんうん、まあ、その10歳ぐらいを境にですね、うん、やはりこのギャップをですね、コンプレックスに感じるようになっていくというのが、まあ、大体あるんじゃないかなと、ね、
そうか、それがどんなふうに子供に影響をまあ与えていくんですかね、
うん、そうですね、まあ、基本的にですね、私はあの人生の多くってこう人の脳が決めていると思ってるんですね、うん、頭の脳の働きがで、こう脳の中で考えている通りに、まあ、人は私は基本的に人生進んでいくと思ってて、うん、全く同じことが起きたとしても、うん、それをどう脳が解釈して判断するかによって、うん、その出来事の捉え方って全然変わるじゃないですか、うん、で、その一つ一つのこの出来事の捉えが重なって時間っていうものは作られてると思うんですよ。で、その時間が積み重なって日常の日々っていうのが作られてて、うん、要はですね、その日々の連続を過ごしていくことが人の人生だと思ってるので、うん、一つ一つの出来事の捉え方とか考え方とか意識解釈判断っていった、要は脳の中で起きてることが人生を 作ってると私は思ってるんですね。
なるほど。
でその視点でいくとですね、このコンプレックスっていうのはどっぷりそこにはまり込んでしまった場合においてはですね、うん、人生においてあんまりいい影響を私は与えないと思ってて、はあはあ、こうどっぷりはまるとですね、さっき言ったこれいい判断とかいい解釈っていうのがですね、なかなかこうしにくくなってくる。で特に子どもたちにとっては、はい、本当にこうまだまだ視野が狭くてですね、世界がまあ小さくて限られたこう人間関係の中で生きているので、そうなるとですね、この半径5メートルの人間関係がすごい強く色濃くですね、まあ、影響を与えているわけですよ。はい、ね、あのこれ教育学者の方がですね、はい、あの深海魚って名付けた、まあ、データ上深海魚と呼ばれるこう現象があってですね、これ実際に実験してデータ出てるんですけど、第一志望の学校にですね、こうギリギリの成績で入学する場合と、うん、そこからこうレベルを落としてですね、第一志望以外の学校に、まあ、高い水準の高成績で入学する場合とでは、その後にどちらの子の方がより成績が伸びる率が高いかという研究結果があって、これ、はい、うん、でこれ、データによるとですね、第一志望以外の学校に高成績で入学する場合の方が、うん、その後成績向上につながっている子どもがこれ圧倒的に多いんですね。まあ、これあくまでデータ上なんで、すべての子供がそうなるわけではないんですけど、実は実験結果によるとそういう結果が出てる。で、これは第一志望の学校にギリギリで入った子たちの多くがですね、半径5メートルの人間関係、ここで言うとクラスメートと比べて、こう自分は勉強できない人という思い込みの中でこう学校生活を過ごしてしまいやすくなってですね、こういう現象になると。
そうか。
で、その子たちって本来なら、もともとそこの学校に入れるぐらいなんで、学力においてはとっても優秀な子たちなわけですよ。で他の学校に行ってればですね、おそらくその中でトップクラスの成績を収められる子もいたと思うんですね。だけど、まあ、そういった心理状態からこうどんどん勉強ができなくなってしまうリスクがあるっていうのが、まあ、研究結果の明らかになっててですね、で、はい、これがいわゆるこう深海魚という現象で、要はに心理作用によってですね、はい、浮かび上がってこれなくなっちゃうっていう、まあ、そういう現象。
これは結構でも思考の癖みたいになってしまうと結構厄介ですもん ね、
ね、 そうね、これが、まあ、いわゆるこうコンプレックスにどっぷりはまってしまって方の悪い影響かなと思いますね。
まあ、でもコンプレックスというか、人と比べることで、まあ、できないことも気づかされるけど、自分は逆にこう、あ、得意なのかもって気づく、まあ、そういう必要な経験でもあるんじゃないかなとも思うこともあるんですけど、
あのコンプレックスを抱えること自体が、まあ、必要な経験というかですね、やっぱ他者との、先ほど岡さんも言われたように、こう他者との関係性を学ぶっていうことにおいては、まあ、すごく まあ、ある意味必要な、まあ、体験だと思いますし、でこれコンプレックスをですね、このいい方向に作用させるには、こう前提条件があると思ってて、
まあ、
これはやっぱ自己肯定感に私すごく左右されると思ってるんですよ。これまあ以前もお伝えしたと思うんですけど、自己肯定感って2種類あってですね、まあ、条件的自己肯定感と、まあ、絶対的自己肯定感なんですけど、まあ、条件的っていうのは条件整うと、まあ、クラスで勉強できる俺ってすごいよねみたいな、まあ、そういう条件整うと、まあ、身についていく、まあ、自己肯定感で、一方絶対的自己肯定感って、まあ、何があっても揺るがない自己肯定感だと思ってて、
まあ、何かあっても何かできるさ、はい、大丈夫さ、はい、みたいな ね、
自分で本当の意味で自分のこと好きだとかですね、自分のこと心から愛しいと思ってる気持ちとかですけど、この最初にお伝えした条件的自己肯定感とコンプレックスっていうのは私相関関係があると思ってて、
ありそうだな、
はい、これどっちもですね、他者との比較の上で発生するものなんですよ、
はい、
ね、比較した結果プラスの感情のものは条件的自己肯定感ですよね、うん、私は誰それよりもこれが優れてますと。で、比較した結果マイナスの感情のものがこれコンプレックスです。
あ、
誰それと比較した結果、誰それよりもこれができていないとか劣っているみたいな。で、ここから先すごく大事なんですけど、その時にですね、絶対的自己肯定感、何があっても揺るがない自己肯定感があるのかないのかがすごく非常にいいですね、問題っていうか大事なことで、条件的自己肯定感もコンプレックスも結果としては絶対的な自己肯定感がなければあまり子どもたちにとっては私効果的な結果にならないと思ってて、この絶対的自己肯定感がある子たちっていうのは条件的自己肯定感である誰それに比べてこれができている優れてるんだって思っていたとしても、絶対的自己肯定感がある子っていうのは舞い上がることはないし、他人に対してマウントを取ることもないし、人に対して威圧的にもならないわけですね、うんうん、でこれは逆のコンプレックスの場合もそうで、誰それに対してこれができてないとか劣ってるって思ったとしても、絶対的自己肯定感ある子はですね、その思いを向上心とかやる気につなげられたりとか、要は ある意味深く気にしない、思い詰めない、うん、場合によっては時間とともに忘れていくような心理状態にもなれるわけですよね。う
わ、それは訓練したいですよね、
は
い、
なのでこの絶対的自己肯定感で私はすごく大事だと思ってて、こう保護者の方々に大事にしていただきたいので、うん、時々でいいので、これいろんな身につけ方あると思ってるんですけど、うん、時々でいいので、うん、ありのままのお子さんを認めてあげれる時間、うん、声かけをしてあげていただきたいなと。で、生まれてきた時ってね、お子さんが無条件で喜んできたばかり、はい、方ばかりだと思うんですよ。生まれてきてくれてありがとうっていうですね、まあ、これってまさに私絶対的自己肯定感の育成だと思ってて、はい、でもさっき言ったように10歳の壁があってですね、巣が終わる年齢境にこう子供ついついこう条件の評価中心にジャッジしてしまう、まあ、これは誰親が誰しもがあるところだと思っているので、だけど時々でいいから、家庭の中でおじいちゃんおばあちゃん含めてですね、まあ、そういった声かけをありのままを認めてあげれる声かけを、まあ、していただきたいなというのは願ってますね。
はい、じゃあやっぱこう精神的成長のきっかけに、まあこう、うん、まあ具転換すればなっていくということですよね。
うん、そうですね、うん。子供の場合はそうですね。まあ、大人の場合でいくとですね、よくコンプレックスを強みに変えようとかですね、言ってる本とか記事とかあるんですけど、
あま、
まあそんな簡単できるならですね、これ誰も悩んでないんで、そんな表面で割り切れるものじゃないんですよね。
そもそもが違うんですね、岩先生の話聞いてるとね。
うん、でもかといってですね、うん、こう自分を無条件で包み込んでくれる大人がですね、大人になるともう皆無に等しくなるじゃないですか。ね、
本当自分で自分を褒めようってね。
そう、あ、でもそう、いや、それがすごくね、大事なんですよね。めちゃくちゃ大事で、
いやいや、本当ね。
だから、うん、褒めようと思っても、やっぱり自分を褒めれない人って、やっぱいらっしゃると思うんですけど、うんうん、それって何があるかっていうと、うん、やっぱ過去に傷ついてきた体験がそれを邪魔するんですよ、うん、親からそれを言われて傷ついたと か、うん、なんかこんなことぐらいで自分を褒めるなんてダメだとかっていう、
まだまだよみたいなね、
そう、これはやっぱ傷ついてる体験なんで、うんうん、ここをやっぱり自分の中で探ってあげて、うん、まあ、癒してあげる作業、心に絆創膏を貼ってあげる作業っていうのが、まあ、いるのかなと思います、
うん、そうか、まあ本当に実際並んでると、うん、うちの子ね、コンプレックスに、うんうん、まあ、そういう子にはどんな風な対応をすればいいでしょうかね。
そうですね、コンプレックスに悩むお子さんに対して、うんうんうん、まあ、どうしたらいいかという、まあ、疑問を保護者の方が持たれてるっていうことは、これはもうですね、うん、お子さんが親にこういうことで自分のコンプレックスのことで悩んでるんだって伝えてるから、うん、もう親も情報としてそれ分かってるということだと私は思うんですよ、
はいはいはい、
うん、それって私すごいいいことだと思ってて、思春期のお子さんでですね、うん、親に悩みをさらけ出してるのは、うん、これ間違いなく親関係いい関係です、これは。
ああ、そう、
ね、これはグッドニュースだと思ってまして、うんうんうん、でこれ大人もそうなんですけど、悩みって一人で抱えることが私一番良くないと思ってます、うん、で私個人的にはですね、悩むという行為自体はあんまりいいことだと思ってないんですよ。なぜなら悩みっていうのは今の自分には解決できないから悩みだと思うんですよ、
はあはあはあ、
要は今の自分に解決できないから人は悩むんですよ、うん、だったらその悩む時間ってもったいないと思ってて、
う
ん、悩むよりもそれを解決するために何かアクションを起こした方がいいと思ってるんですね、うん、でその一つが私は誰かに相談することだと思ってます。でというわけでお子さんが親に相談するというアクションを起こせる人間に成長してるっていうのはすごい喜ばしいことだと思ってます、うん、これ一人で抱えてないっていう証拠なので、
うん、
でどんな悩みに対しても魔法の杖っていうのは私はなかなかないと思ってて、だけどたとえ直接そのことが解決できなかったとしてもその悩みを話を聞いてあげるということだったり、自分一人じゃないんだと、これを一緒に解決しようと思ってくれてるのは自分一人じゃないんだと思ってもらえること、でそのことで心に余裕とですね、悩みの解決に立ち向かっていく勇気が生まれるということが私はすごく大事なことじゃないかなと思って、
はあ、そうか、でももうね、その言ってくれて嬉しい、うん、だけどその中には対処とか改善できるものもあれば、うん、まあ、どうにもならないというものもあったりしますよ ね、うん、こういうのはどうすればいいでしょうかね。
最近よく聞くのはですね、うん、この SNS の影響を受けてですね、この外見のことで悩んでる子が、まあ、すごい多いと。
そうだと思う、
ね、中にはこう美容整形を繰り返してですね、こう周りが止めたり反対してもどんどんやってしまって、
う
ん、
そうね、
こうやめられない人もいるというふうにまあ聞いてまして、うんうん、はい、これそこまでいくとですね、うん、コンプレックスっていうか、なんか心の病にこうちょっと近いのかなとい う、 こうどんどんこう深みにはまっていってしまうってるっていう状態だと思うんで、まあ、そういった場合はですね、私はやっぱ早めにプロの力に頼った方がいいと思ってて、日本ってこう全然まだまだカウンセリング文化じゃなくてですね、こうカウンセリング受けるのは恥ずかしいこととか弱いことみたいな、こう非常に間違ったというか、こう偏った考え方をしている人もですね、
おっしゃいますよ ね、そうですね、
すごいハードル高いんですよ、うんうん、でもカウンセリング先進国のアメリカではですね、うんうん、カウンセリングはすごい受けるって敷居が低いし、精神疾患を治すために受けるものではなく心の調子を整えるためにですね、気軽に行く人が非常に多いんですよ、
はい、
要は歯周病予防のために定期的に歯医者さんに通うのと一緒なんですよね。でこれ会社によってはですね、
うん、
上司の方が朝元気なさそうな社員を見つけると、はい、朝1時間職場を抜けて会社の専属のカウンセラーのところに話を聞いてもらってきなさいみたいな、う
ん、
当たり前の指示する会社もあるぐらいですね、まあ、非常にこう当たり前で敷居が低いんですね。だけど逆に日本はすごく敷居が高くて、
うん、
でもやっぱりコンプレックスにはまり込んでしまった場合はですね、うん、早めにカウンセラーに頼るっていうのは私は非常に有効な手段だと思ってて、
うん、
全然そのことは恥ずかしいことでもないし、誰でも悩みの深みにはまる可能性があると思ってて、ね、人はやっぱ感情の動物なんで、
はいはい、
ね、それが人だと思うんですよ、
ね
ね、人以外の動物はそんなことないじゃないですか。
本当よ ね、
ライオンはたてがみ短くても止まないし、
ね、
シマウマは足が遅くても止まないじゃないですか。ね、
僕はダメだなとか、ね、
そうそう、ライオンはたてがみ短いの気にして動く元気がなくなってその結果狩りができなくなると結果死んじゃうし、ね、シマウマは足遅いの気にしてその狩りをするライオンから逃げないと死んじゃうんで、野生動物ってメンタル病んでる暇ないんだけど、
ないよね、
でも人間ってやっぱ複雑な社会の中で、
うん、
やっぱり複雑な人間関係の中でやっぱ心をですね、
うん、
複雑な心を抱えて生きてるんで、
うん、
まあ、深みにはまってしまう時があると思うんで、
ね、
まあ、そうなったらやっぱりプロに頼るってことも必要なことじゃないかなと私は思ってますね。
なるほどね、そうか。いや、でコンプレックス抱えすぎない、
うん、
自分も卑下しないような人になりたいと、
はい、
もっとね、
なるほど、
そういうふうにこうなるために、
うん、
なんかこう考え方とか、
うん、
ものの捉え方、
うん、
なんか先生がまあなんか気にされてるというか意識されてるコツというかありますか。
そうですね、まあ、一つはですね、うん、先ほどお伝えしたこう絶対的な自己肯定感をこうどう子どもたち育んでいくのか、うん、そしてもう一つ大人になった時は自分自身にどう育んでいくのかっていうのが、
うん、
まあ、一つだと思ってます、
うん、
でもう一つはですね、
うん、
コンプレックスっていうとこういわゆるこう劣等感とか悪い側面だけにスポットライトは当たってると思うんですけど、
うん、
よく面接試験とかでですね、はい、あなたの長所は何ですかとか短所は何ですかって聞かれるじゃないですか、私それって幻想だと思ってるし愚問だと思っててそんなものはないと思ってるんですよ。でコンプレックスって、
は
い、いわば短所に近い捉えだと思ってるんですけど、
まあ、表裏一体とこあるかな、
ね、例えばこう自分の意思を貫くことっていうとですね、
うんうん、
なんかさもすごいいいことのように聞こえるんですけど、
うん、
でもですねそれ時と場合によっては、
うん、
融通の効かなさとかね頑固さとか協調性のなさっていう言葉に変わるじゃないですか、
はいはいはい、
要は人には短所も長所も実はなくて、
うん、
その人の特性があるだけなんですよ、
うんうん、
ね、ある特定の場面とか、
うん、
ある特定の人の前もしくはあるシチュエーションにおいてその特性が長所にも見えたり短所にも見えてるそれだけの話であって、
うん、
要は誰がどのタイミングでジャッジしているかに過ぎないわけですね。で大事なことはですね表面的なコンプレックスというものにあんまり惑わされずに、
うん、
こうはまり込まずにですね、
はい、
疲れすぎずに、
うん、
こう自分のこう特性を理解していく、うん、自分はどういう人間なのか
こういう人なんだよ、うん、私は、
ね、
っていう
っていうのをこう発見して理解して、
うん、
まあ、受け入れていくってことが、うん、まあ、大事かなと、
は
い、ね、その自分の特性を知って、
うん、
見つけたその特性をまあ、生かす方法を考えていくことが、
うんうんうん、
このコンプレックスなどにですね自分の人生を支配されないためにはすごく、うん、まあ、大事なことじゃないかなと思ってますね。
今ちょっとメールいただいたんでね、
はい、
キスノビッチの母さんから、
はい、
無理してワンランク上の学校に行ってビリの成績より一つ下げて、うん、そこでトップになる方がいいっていうのは父がよく私たちに話してくれてました、
うん、
次男は小さい頃からお絵描きが苦手でした、
うん、
兄ちゃんみたいに俺は描けんとよく言いました、
うん、
兄ちゃんは兄ちゃんあんたはあんた、
うん、
兄ちゃんと同じようにしようって思わなくていいよ、
うん、
得て増えてってあるんじゃからってよく言ってました。まあ兄弟間でもやっぱりね
教育学者みたいなお父さんもですね。
そうね、エビアサントローさんから僕も中学校は僕よりも勉強のできる同級生だらけの学校に在籍して、
うん、
どんなに頑張っても全然成績が出ず、
うん、
完全に勉強に関して学習性無力感に陥ってしまい、
うん、
勉強に関してやる気がなくなっていました、
うん、
でも高校はエスカレーター式の学校がなかったので普通の公立高校に進学すること、
うん、
中学校時代に学んでいたことはとっても役立って勉強に困ることはありませんでした、
うん、
とかね、皆さん実体験であるよ、
う
ん、ということ
が、ね、ありがたいですね、そうやってご意見いただけるのは、
ね、そうそう、うん、ありますしね。なんかやっぱりでも教育もどちらかというと今変わってきてるとは言え、
うん、
やっぱりこうできないところをできるようにするみたいなところ、
うん、
ところがやっぱり多いから、
う
ん
ね、
なんか得意なところをもっと伸ばすというよりは、はい、なんかそっちの思考が私たちとか私の、ね、世代は特に覆われてるなって思いますから、
うんうね、やっぱこう平均的なこう能力を身につけさせるっていうのが、うんまあ、これまでの教育では良しとされてましたし、うんねまあ、それも決して間違ってないというか、うんうんうんうん、それはそれである意味でですね、社会の中でこう生きやすくしていくために必要なことだったんですけど、うんまあ、お母さん言われたようにやっぱ時代の流れがまあどんどん、ねうんまあ、変わってきて教育も非常に多様化しているので、うんまあ、いいところにあの目を向けていいところを伸ばすっていう教育にもそろそろやっぱりですね、少しずつこうシフトチェンジしていく時代になってくるのかなと思ってます、
ねまあ、完璧でやるのは必要なんてないんじゃないとかね、うん、たまにやさぐれるっていうのはまあいいんじゃないできなくたって
自分それで慰めていくっていうね
そういうこともね
そうそういややっぱねあの支配されるべきじゃないですよ、うん、コンプレックス
そうですね、
はい、やっぱりね自分の人生は自分のものなので、
うん
うんね、あの他者との比較の上で支配されるような人生じゃないものを自分で作っていくっていうことが、うんまあ、すごく大事なことじゃないかなと思いますね、
うんうん、はい、いやいやありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
ね、親子のこと教育のことについて北先生に相談したいこと聞いてみたいことがある方は朝のま @rcc.net までぜひ送ってみてください。通信制普通科福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。今月もありがとうございました。
ありがとうございました。